皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月12日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、みんなで投票所に行こうです。いよいよ国政の総選挙、それから東京都知事選挙を行われます。なんか世論調査を見ますとですね、自民党が強いということですが、確かに自民党は第一党になるんじゃないかなと思うんですけども、やはり今回の選挙はですね、大震災、それから原発事故後初めての選挙ということですから、非常に重要な選挙になると思うんですね。で、どうせここで、政権ができてもですね、全然安定しないと思うんです。ですから焦点はやはり来年、夏に参議院議員選挙があって、で、その後、私はもう完全に政治行き詰まってですね、衆議院も解散になるんじゃないかなと思うんです。ですから来年がいよいよですね、日本再生のための、チームを本格的に立ち上げる年だという感じがしてるんですね。で、やはり特に今年に入って私つくづく感じるんですけども、前からこの放送でも言っておりますが、やはり元気のいい人たち随分出てきましたね。それが最後に政治にも来たんじゃないんでしょうか。今その元気がいいっていうのは、力んでる元気じゃないんですよ。力んでもこれ全然ダメでありまして、彼の力をもってしても外国勢力を味方につけても全然ダメですね。むしろやっぱり中から元気が出てきている人たち。本当の意味でこの人を動かす力を持ってる人たち。こういう人たちですね。それはやっぱりその、天と通じてると申しますか、非常にその未来志向というのか、対決をしていくんじゃなくて、未来に向けて問題を使用していく、進化させていくってことができる人たちが、やはり各分野出てきてると思います。みんな同じ感じがするんですね。皆さんもお気づきだと思いますけども、すごくやっぱり発想が明るいし、で、表情も穏やかなんですね。一見するとなんか、昔の感覚で言いますと、権力とは全然程遠いような、ぼーっとしたような雰囲気なんですけども、実はものすごくよく仕事ができる。権力が傘に来て、統制によってですね、物事を進めていた時代のリーダーとは全然違う人たち、あるいは彼の力で物事を動かしていた時代とは全然違う人たちが、今年ですね、特に今年、大きくあちこちの分野で台頭してきた感じがするんです。それが一番最後に出てきたのが、どうも私はこう選挙じゃないかと思いまして、政治じゃないかと思いまして、だいたい日本は政治が一番遅れてるんですよね。もう、昔からそうでありまして、政治は一番遅れてる国なんですけども、やっぱり、国政にも東京都知事選挙にも、やっぱりそういう人たちが出てきたなという感じがするんですね。で、やっぱり政治は客層が変わったと思いますね。客層が変わるって変な言い方ですけども、いわゆるお客なんですよ。大衆ってお客のことなんですね。ですから、このお客とお客にその、持ち巻きをする、紙紙もつけた親父とですね。これが選挙ですよね。誰が自分にたくさん持ち巻いてくれるのかと。その、持ち巻きを期待するお客がこう、神社に集まってくると。で、選挙ですから、これ、さあ、餅持ってけって、その舞台から、紙紐を着た人が、こう、餅巻くわけでしょ。で、これ、割れ先に掴み取っていく。政治ってのは、だから、その、餅を巻く、ね、紙紐をつけた人と、割れ先にその餅を持っていく、その、大衆、お客と、これの人たちだけでやってたわけですよね。で、なんか物事うまくいってる間はですね、なんかそんなものかなと。餅くれるっつんだけど、いいかな、自分でなんか飯も食えるしという人たちも多かったんでしょうけども、やはり311で変わったと思うんですね。私もつくづく当時感じましたけども、人の命ってこんなにこの軽く扱われるのかなと。政府ってこんなに無力なのかなと。特に原発事故に関してはですね、ここまで政府って悪どいのかなと。つくづくこう思うんですよね。皆さんも思ったと思うんです。例えば今回の原子力規制委員会が、敦賀原発の2号炉の下がですね、直下活断層だと、認めてあれ動かないことになりましたけども、あれなんかその、原発作る時からですね、あそこ断層があること分かってたらしいですね。で、知らん顔して作ったわけですよ。で、知らん顔して安全だと言い続けていたわけでしょう。こういうことをですね、政府が平気でやってるんだということに対してですね、やっぱり、ものすごい驚きをですね、みんな多分感じたんじゃないかと思うんですね。 それはその経済で言いますと、ちょうど2007年のリーマンショックとあの後がそうじゃないかと思うんですよ。要するにもう、まあその前をたどればですね、もう昭和のバブル崩壊とか、97年の金融危機とか、もうそこまで全部実はそうなんですけども、直近で言ったら、やっぱりリーマンショックで、こんなに会社って頼れなかったの？こんなに金融市場って情けなかったの？こんなに欧米ってだらしなかったの？というようなことが一気にそこでバレてきたわけですね。で、そうなると、もうこれ構ってる場合、状態じゃないよと。これ自分たちで何とかしないとどうにもならないよと。で、これやっぱりやめだよという話になるわけですね。ですから、まあヨーロッパでもアメリカでも、あれで金融はもう整理しちゃおうと、大きな金融機関は解体してですね、銀行と証券分離するというもう流れは完全にできましたね。ですから、オバマもですね、国防費は縮小するし、それからその、なんですね、銀行は解体するということで、それでこの間の選挙も再選されたわけですから、解消ですよね。民主党は共和党に解消したわけで、ですからやっぱりそういう流れがこうできたわけですね。やっぱりなんか大きな事件があるとみんな気がついて、今までのお客とは違う人たちがですね、おかしいと言い出してるわけですね。今の日本はまさにそんな感じがするんです。持ち巻きをする人たちがですね、民主党がいいのか、自民党がいいのか、どっちの方が持ちたくさん負けるのかということでね、昔のお客はこう政治を見るわけですね。大衆ですね。たくさん持ちくれる方を支持しようとして言うんですけども、どうも違うお客が旗からこう見ていて、お前らそれおかしいぞと。その持ちはなんだ、俺の金じゃないかと。その俺の金を一体どこ持っていくんだと。自分らで買って何してんだという話。それからそうやってね、紙書もつけた人と、大衆の間で持ち巻きばっかやってんだけど、その国はどこにあるんだと。そもそもそんな持ち巻きしかできない人たちが、原発の運転だとかですね、外交だとか、経済の運営だとか、そういう難しいこと本当できるのあんたらと。いうその疑問感をですね、みんなこれ、持ち始めてんだと思うんですね。で、これはその、今まで投票所に行かなかった人とか、あるいはこの政治だとか経済のニュースを全く見ない人たちの間に広がってる感じがするんです。ですから当然こういう放送もあまり聞いてないと思うんですね。それからその安倍が優勢だとかなんていう話もですね、ほとんど興味ないし、なんか聞いてないんじゃないかと思うんですよ。でもなんかそういう人たちがですね、なんかこう、まあ、今回の選挙はどこまで行くかちょっとわかりませんけども、だんだん今年、去年から今年にかけて投票所に行き始めてると思うんですね。で、そういう人たちっていうのは結構やっぱり真剣でありまして、互いに声を掛け合うんですよ。その、熱心な人がいてですね、このままはその、何もしないでよと、未来がなくなるよと、あなたここで行動すると未来が変わるよということを一生懸命こう、くどいて回るんですね。で、くどかれた方は、実はその普段政治なんか興味ありませんから、世論調査だとかですね、まあ、政見放送だとか、まあ、全然関心ないし見ないし、で、政治とか経済のことを全くその、ある意味では、普通の感覚でね、正面から見てないわけですよ。すなわち、持ち巻きする人と、その巻かれた餅を受け取る人と関係にそこにいないわけ。だから外から見てるわけですね。だから見方が全然違うんですよね。なんだ不自然なおっさんはとかですね。何あんなギャーギャー言ってんのと。で、要するにどうすんのよと。この不況で職ないじゃないのよ。どうしてくれんのよとかですね。俺、放射能どうすんのよと。なんかその20ミリシーベルトも安全とか言ってんけど、これ危ないって言ってる人たくさんいるじゃないのよと。チェルノブイリで危険地たくさんいるじゃないのよ。どうすんのよと。いう、この素朴な感覚ですよね。やっぱこれはね、かなり出てきてんじゃないかと私感じがするんです。で、まあ今までそうは言ってもですね、まあブツブツ言うだけで、まあそれを投票行動に表すことが今までなかなかできなかったわけね。まあなんか、例えばもうそれは社民党にしろ、共産党にしろですね。まあはっきり言って力がないわけですよ。職業政治家でしょ、今までのね。言ってみれば持ち巻きをする側ですよね。持ち巻きをする側はやっぱりね、信用されないわけですよ。そうじゃなくてなんか全然違う人たちがですね、おかしいと言い始めて、まあ日弁連のね、前の会長もそうだし、滋賀県知事もそうですが、全然関係ない人たちが、なんかおかしいぞと言い始めて、そういう人たちがなんかこうだんだん、その、みんなから見られるようになってきましたね。今までの政治や経済の、この、物差しとか、メガネを通じて見るんじゃなくて、全然違うところから、まあ、全くその、別のね、芸術だとか、自然だとか、生活だとか、そういうところから、まあ、そういう新しい、出てきた政治のこのリーダーたちを見る人たちが、私は今、というか今年ですね、急速に増えてきてるような感じがするんです。 で、まあこれ宇都宮さんも言ってることですが、優しいっていうことは強いってことなんですよね。で、この、すぐ軍隊だとかいうのは大体あれ弱いんですよね。喧嘩もそうですよね。本当に強い人ってニコニコ笑ってて、決して自分から手出しませんよね。最初の手出すのは弱い方ですよね。もうそれはもうどこでもそうで。やっぱりだから本当にこの、まあこれ政治だけじゃなくて政治はむしろ一番最後だったと思うんですけども、いろんな分野で本当に強い人たちが、人間の力でですね、物事を解決できる人たちが、あちこち私は台頭してきてるのをね、最近つくづくと感じるんです。それは言ってみればこの10年ぐらいですね、特にその2000年代に入ってですね、急速にその統制経済が強くなっていく中で、統制ではないやり方で、まあ、自分たちの中の力を使って物事を良くしていこうと頑張ってた人たちがいるわけですね。で、それができなかった人たちは、例えばもう小泉改革に乗っかっちゃって、もうあとはね、餅を受け取る側になっちゃって、ね、追い出されて、夫婦夫婦言ったり、で、その苦し紛れに内部を統制を強化してみてですね、ますますおかしくなったりと、まあめちゃくちゃなルートを辿って、今今日ここに至ってるわけですが、全くそれに組みしなかった人たちがいるんですよね。ちょうどリーマン、IT バブル崩壊の頃からですね、なんか独自の道を歩めた人たちがいましたよね。それは昭和の時もいましたね。昭和のバブル崩壊の後独自の道を歩んだ人たち。で、IT バブル崩壊後も独自の道を選んだ人たち。そしてリーマンショック崩壊後も独自の道を選んだ人たち。こういう人たちが、都合、昭和のバブル崩壊から言えば、もう、どうです、20年以上ずっといるわけですね。やっぱ彼らは明らかにですね、一つの力を今持ってきたと思います。ですから、今不況と言うんですが、いや、そうでもない会社結構ありますよね。世の中で不況と言うんだけども、いや、いい仕事をしてるって会社むしろ、ありますよね。大きいところが全然ダメだし、役所も機能不全に陥ってますから、もうあんたでないとダメなんだよと、この人でないとダメなんだよという人は結構いろんな分野にいて、そういう人たちはむしろ忙しいですよね。まあ、こういうご時世ですから大儲けするなんてことは全くないわけですけども、しかしやっぱりちゃんと経営は回っていて、ある意味での手応えっていうのかな、景気の良い悪いに左右されない手応えを感じている人たちは結構いると思うんですね。それからその放射能のこととか原発のこととか、みんな本当のことを次々と言い始めてますよね。それはちょうどその911の後に本当のことをみんな言い出したのとそっくりなんですよね。もうですから、隠し立ては何もできない。本当のことが見えてきた。で、じゃあどうするのっていうと、まあその問題は正さなきゃいけないんだけども、その次はもうあなたたちにはできないよね、という感じですね。もう自分たちやるしかないんじゃないのと。まあこんな感覚がですね、まあ今回も、まあ相当私は、芽生えてきたんじゃないかと思うんです。特にこの311の後ですね。それを受けての今回選挙なんですね。ですからやはりこの、まあね、持ち巻きをしますから、これだけ持ち巻きますから、私の前に集まってくださいと言って、紙下を着ている人ではなくて、なんか本当にその今までの持ち巻きと持ちを受け取る人の、このゲームの外側にいる人たちがですね、動き始めてるという感じがするんです。で、とりあえずそういう人たちが、今今回ではですね、まあ、その、ね、そういう雰囲気の政党にどんどん投票していくし、で、それは今までのその、持ち巻くが持ち受け取る側とは全然違うところで、なんか動いていく。で、まあ、来年になりますとですね、その、巻く持ちがなくなるわけでしょ？で、金するったってですね、それはもう、ね、もうすでにその、経済界からも銀行からも反対が出てるわけで、そんな 3%、物価上昇率 3% にしたらですね、金利も 3% 以上になっちゃうわけですから、国債大暴落で全部終わっちゃいますよね。何言ってんだって話、あちこちからも出てきてるし、で、それ以外いないでしょ、経済政策って。で、やっぱりこれ、その世界的にどんどん景気おかしくなってるわけですから、日本ももう2四半期連続で景気後退ですよね。マイナス成長だからもう景気後退ですよね。これ来年とんでもない全体不況になりますね。だからさっき言ったように、元気の人しかもうダメですよ、これ。自分たちで、浮力を持ってですね、で、横に繋がって、その、まあ、高い見識と実力を持って行動してる人以外、もうちょっと来年は生き残れないでしょ。だから来年こそまさにですね、餅をまく人と受け取る人のこのゲームが、私はもうできなくなる年じゃないかと思うんです。考えてみてもそうですよね。もうとにかく自民党も何人首相変わったんですかね。で、全然ダメで、今度民主党に変わって、ね、全然ダメで。 要するに今も自民民主、要するにこの餅をまく人と受け取る人の関係の政治というのは、もうこの少なくとも15年ぐらい全然機能してないわけでしょ。だからこれ戻ったってそれ機能しないわけですね。で、まあしかしそういう状況ですから、まあ来年になってくると、要するに、じゃあ誰が元気いいのって話が、ついに政治にも及んでくるんだと思うんですね。私政治は一番最後だと思うんです。世の中見ていて。いろんな分野で、農業でもどこでもそうですが、元気のいい人たちがそれぞれやっていて、みんなから尊敬を集め始めていて、視察する人も多くなってきたし、自分たちで同じようなことをさらに発展させて始める人たちもどんどん出てきている。そういう人たちがなんかこう本当にこの20年間のですね、まあ、暗いところの生活からだんだんですね、表舞台に上がりつつあるでしょ。来年はですね、政治がそれで本格的に私が動いていくんじゃないかと思うんですよ。そうなった時、やっぱり本格的に日本をどうしようって話になると、まあエネルギーは全然ないですよね。それから今みたいにバカみたいにその大量に安いものを作って世界に売るってこともできないし、それから世界は戦争ですから、まあ戦争もですね、どこまで激しくなるかはこれわかんないですね。もう、ハルマゲドンのすごいとこまで行く可能性もあるし、まあ、ギリギリである程度で済んで、あとはね、まあ、それこそ、長い、その小競り合いが続くという形になるかもしれないし、まあ、それはわからんのですが、まあ、とにかく来年は、その、戦争とか国際秩序は金融も経済も大騒ぎじゃないですか。そうなってくると、これどうやったって20世紀までの文明を維持するっていうことはできない。やっぱそこを正面から捉えて突破しないとダメだっていうことに、やっぱみんな気がついてくると思うんですよね。こうなんとかなんとか持たそうと思ってもやっぱりダメだと。津波のこともあるし、それから、場合によってはダムの決壊っていうこともあるし、堤防が崩れるっていうこともあるし、これ、あるいはね、トンネルの天井が落ちてくるとかいうこともあるわけで、もう老朽化しちゃってるわけでしょ、これ。だからそうなってくると、本当にその、根本的に全部作り直さないとまずいわけよね。同じもん作って復旧したってですね、もうそれ手に負えなくなってるわけなんだから、もうだから全く新しい文明を作るっていうのは一番賢明な方法なんですよね。要するに変化に対して前向きになるってことはそういうことだと思うんですね。ですから、今回の選挙というのは、実はその、試しもつけて餅をまく人と、で、我先にとその巻かれた町を受け取りに来る人たちがずっとやっていた政治をですね、本格的にこう変えていく非常に重要な一歩だと思うんです。民主党も自民党も実は餅をまく人と餅を受け取る人の関係に何の変化も持たさなかったということですね。この間の政権交代は。でもそれは大きな革命の一歩だったんです。革命はどんどん進んでるんですね。革命というのはですね、反革命もありまして、いろんな紆余曲折があって最後全部変わっていくんです。ですから一発で物事は決まるっていうことはないわけです。フランス革命見ればわかる通りです。ですからもう、政権交代から革命はどんどん進んでいて、311でさらにまたそれが進化して、まさに今今回の選挙もそれを迎えようとしてるんですね。ですから本当にですね、今までのこの政治の連中の言ってることとは全く無関係な人たちが、これからどんどん政治に行くべきだと思うんです。餅をまく人と餅を受け取る人の関係で、なんかそのね、政策を決めたりして行動するときではないと思うんです。やはりリーダーシップは人格でありですね、やっぱ方向性であり、包容力なんです。もうそれはいつの時代も当たり前のことです。そして問題は、対決によって解決するんではなくて、問題は進化によって解決していくんですね。矛盾はですね、より大きな、そのところに、視点からですね、解決することが大事でありまして、いたずらに敵を作るってことはですね、これ滅びの過程以外の何者でもないわけですね。ですから大きく物事を統合するには、やっぱそれなりの人格とですね、やっぱその行動力、見識っていう、それから経験がどうしても必要なことなんですね。今までの延長線上で、持ち巻きやってればいいっていう人には、これ全然無理なことなんだと思うんです。ですから皆さんね、自信を持って投票に行ったらいいと思います。私は政治のことわからない。だから変えられるんですね。餅巻きと餅を受け取る人の関係ではないところにいる人たちが投票所に行くことで本当に変わり始めると思います。それは皆さんがですね、今までね、大きな会社の商品しか使ってなかったのが、なんかちょっと見たらなんか面白い商品があったと、知らない名前の会社なんだけども、これいい会社だったと、いい商品だったと。ですからいつの間にかですね、大手の有名ブランドの中で暮らしてた人たちが自分で選んでね、いいものを選んで暮らすようになったのと同じなんですよ。今までの常識で商品選ぶんじゃなくて、自分の感性で商品を選んで、自分のライフスタイルを選んで成功した。 同じことが政治でも私はこれ起きつつあるんだと思うんです。ですからもうそんな古い人たちの、言ってることは気にする必要ありませんから、とにかく皆さんよく投票所に行ってですね、で自分でどの感性が自分に合うのかをよく見てですね、それで判断したらいいと思うんですね。やはり気はよく出てますから、細かい理屈よりも気を見てですね、やっぱり選んだ方がここはうまくいくと思うんですね。まあ、そんなことでぜひ、この日曜日は皆さん投票所に行ってください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、みんなで投票所に行こうということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。